テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は324回目の配信となります。長い休みがあると、これを学ぼうとか、あれに取り組もうとかって思うじゃないですか。そんな時間が取れるなんて幻想ですよ。この番組ではフリーランスエンジニアの S と、
エンタメ系エンジニアのアスカが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。
IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。
船より3倍早く、飛行機より2倍効率的。水面降下で滑空のエアフィッシュがシンガポールで2025年サービス開始へ。ペンオンラインさんの記事からご紹介します。シンガポールの工学企業である ST エンジニアリングが、水上を極低空で飛行する機体エアフィッシュを開発しているとのことです。低空飛行による水面降下っていう、まあ、物理的な現象があるみたいで、まあ、それを活かしまして、ボートの3倍高速。
うん、
かつ飛行機の 2.3 倍効率的な飛行が可能だということです。ちょっとこれ日本じゃなくてシンガポールの話なんですが、2025年のサービス開始を見込んでいるそうですよ。これなんかパッと見は飛行機なんですよ、船じゃなくて。
なん
かこう、ムササビみたいな。
はいはいはい。そうですね。僕も動画見ましたよ。
うん。こう、平べったい感じの機体ですよね。
うんうん、そうですね、羽のついている、
うんうん、ちょっとマンタっぽい感じの見た目の方が
マンタっぽい、あ、
マンタっぽくないですか、はいはいはい、この形、上から見た形は。
あ、確かに確かにそうですね、
うん、
水上スレスレを、うん、飛んでいるマンタみたいな。
そうですね。まさにまさに、あの飛行機なんですけど船のような形で海にプカッとまず浮いて、でそこから最初は海の上をこう、まあ、ボートと同じような感じで走り出すんですけど、うん、そのうちふわっと浮いて、で、まあ、地上じゃなかった、水上スレスレのところをずっと飛ぶっていう形の新しい飛行機なんですかね。うん、新しい機体だそうですよ。
なんか燃料もレギュラーガソリンを使用していて、500馬力の自動車用 V8 エンジンで駆動っていうことなので、うん、なんか今までのインフラがそのまま使えるみたいな話があって、おお、なるほどなって感じですね、
そうですね、
これ。
うん。あ、そうなんですよね。なんかそこが、まあ、すごいなというか、あ、普通にガソリンで動くんだ、みたいなのが。うん、うん。あの、桟橋というか、あの、発着する場所も、あの、普通に船が発着する桟橋があれば、普通に使えるってことなので、うん、なんか今前のところに、このエアフィッシュさんがそのまま使えるみたいなのがいいですよね。
うん。
ちょっと乗ってみたいです。
そうですね。ボートとかと違って、多分ね、揺れとかもそんなに、ないのかな、どうなんだろうこれは。
あ、なんかほぼ揺れないというか、あ、かなり安定しているっていうところが特徴みたいで、まあ、やっぱりあの水面に浮いてるわけではないので、なんか波の影響はほぼないので、
うん
うん、まあこう安定した感じで乗り心地はだいぶ良いみたいですね。あと単純に速いっていうのが書いてあったんですけど、
うんうんうん、
最大90ノット時速約167キロに達するそうですよ。
おお、海の上をこの速度ってすごいですね。確かにね。これはなかなか楽しみですね。
そうですね。なんかちょっと未来の乗り物みたいな感じがして楽しみです。
はい。では2つ目の記事ですね。わずか40秒の運動で体に起こる劇的変化。こちらは早稲田大学研究活動のニュースの記事からですね。早稲田大学スポーツ科学学術院の川上康夫教授、国立スポーツ科学センターの山岸隆樹研究員らの研究グループは、トレーニング効果を生み出す最小量のメカニズムについて、強度の工夫によって短時間であっても大きな運動効果をもたらしていることを発見したそうです。これはあれですね、筋トレ関係の、あの最新の研究みたいな情報ですね。
うんうんうん、気になりますね。
はい。最新の知見では、20秒の全力運動を休憩を挟んで2本実施が、 中程度の強度の有酸素運動を30分以上と同等かもしくはそれ以上に最大酸素摂取量を向上させることが明らかになっているそうですね。まあ、なので有酸素運動を30分やるのと、いわゆる HIIT ですかね、ヒートって呼ばれる思いっきり運動してちょっと休んで、うん、思いっきり運動してを繰り返すみたいなパターンですかね、
うん、
でそれを20秒やって2本やるみたいなのと同じかそれ以上の効果があるみたいな、そんな研究結果が出ているそうで、で今回の研究ではですね、それをじゃあいかにこう少なく済ませるかみたいなお話ですね現代人は忙しいですからね、そういうことで、
そうですね、いやありがたい研究
でトレーニング効果を生み出す最小量の解明を目指し、10秒の全力スプリントを80秒の休憩時間を挟んで4本と20秒の全力スプリントを160秒の休憩を挟んで2本の2種類で調査したそうです。で、まあ、その結果ですね、20秒の全力スプリント2本の実施で有酸素性エネルギー代謝、そして大腿部、太ももですかねの筋活動を十分に高められることを明らかにしたということらしいです。
おお、これは10秒短い期間のものを4回やるよりちょっと長いやつ2回の方が効果が高かったってことですよね。
そうですね、なんか10秒のやつを4本やるときになんか3回目以降はあんまり変わらなかったみたいな研究結果だったそうですね、うんうん、なのでまあ一番効率よくやろうとすると20秒の全力スプリントを2本みたいな感じが良い
という、うん、20秒結構辛い
そうですね、全力でやろうとすると結構大変だし、なんかこれ部屋の中ではなかなか全力でっていうのがどうやるんだろうって難しいですよね
そうですね、
あるのかなやり方が。
あ、それこそヒート HIIT のやつだと20秒よりちょっと短いぐらいのやつが結構あると思うんですが、それもしんどいからな。でも160秒あればしかも2回だったら頑張れるかなっていうか、もうなんかその時点でモチベーションが足りない気がしますね。
なるほど。
高が40秒なのにみたいな。
そうそう
そう。
う
ん、そうですね。
そこで悩むなというところですかね。
そうですね。間違いない。
ということで、引きこもりがちな方はですね、トライしてみていただけたらと思います。では最後、3つ目の記事ですね。
告白成功率 98% 超え。失敗しない AI 婚活サービスが福利厚生として企業や官公庁で広がる。ハフポストさんの記事からご紹介します。失敗しない出会いを AI がサポートしてくれるという頼もしい婚活サービス、エールご縁が誕生しました。一番特徴的なのが AI によるキューピッド機能というものだそうですね。
うん、
これなんか面白くて、まあ、こうマッチングサービス、婚活サービスなので、こうアプリでこうメッセージやり取りするじゃないですか。
はいはい、
で、そのやり取りしてるのを、まあ、AI がちょっと見ていて、で、こう、うん、まだ気が熟していない段階でデートに誘うメッセージを、う
ん、
せっかちさんが、まあ、例えばじゃあ S さんが送ろうとするときに、送ろうかなってすると、
はい、
AI 君が、まだデートに誘わない方がいいかもとか言ってくれるそうですよ。で、なんかそれだけじゃなくって、好きな映画が何か聞いてみてねとか、いろいろこう話の糸口になりそうなアドバイスとかもしてくれるそうで、
うん、
こう、交際にこぎつけるまでを自然な形で導いてくれる頼もしいキューピッドだそうですよ。どうですか、どう思いますか、 S さん。
なるほど、
はい、キューピッドさんが見ててくれるそうです。
これだけで本当にうまくいくんですか？
うん、あ、なんとですね、まあ、ちょっとじゃ続きがまだありまして、
はい、
で、まあ、このいろんなやりとりあると思うんですけど、うん、メッセージの。で、この相手の自分に対する好感度を客観的に可視化する機能とかもあるそうですよ。向こうがどう思ってるのかこっちがこうわかるみたいなやつですかね。まあなので利用する人は、まあ好感的にっていうのもなんかあれなんですけど、まあ安心してアプローチすることができる。なんかこれあれですよね。こう、相手がこう好きかどうかわからない、好感触かどうかわからないのに、こっちからいけないみたいな。うん、それをサポートしてくれるのかな、はい、みたいな。
あ、
向こうも やっぱそれはこう失敗したくないっていう気持ちなのかわかんないんですけど、
なるほどね。
なんか、ね、相手がちょっと好感触だなって思ったら、こっちも言いやすいみたいな、
はいはいはい。
ことなんだと思うんですよね。で、まあ、この AI キューピッドの活躍によりまして、
うん、
この AI 機能を利用している組のデート実施率 56%。そしてその後の告白成功率はなんと 98.6% だそうですよ。
すごい。
これすごくないですか？
デートの実施率が 56% は、なんか高いのか低いのかちょっとあんまり分かんなかったですけど、
うんうん、
告白成功率が 98.6%。すごい。
ね、これすごいですね。
へぇ
ー。てか、これ、どこでデータ取ったんでしょうね。
確かにそうですね。
そうですね。あ、でもそっか、カップルになったら、そういうことですもんね。成功。告白成功というか。
まあ、そうですね。
あ、で、この婚活サービスなんですけど、一般的に誰でも使えるサービスではないみたいでして、こう、会社の、福利厚生としてやってるものなので、企業さんが導入してるものだそうですよ。うん、なので、まあ、特定の、まあ、企業さんが、独身従業員だけに、サービス、しているものなので、まあ、逆に言えば、こう、会社がやっているってことなので、独身かどうか、みたいなのとか、どこの会社に勤めてるか、みたいな、まあ、その情報はオープンではないかもしれないんですけど、まあ、でも、そこの加入者だけですよっていうのは、まあ、ちょっとこう、安心感を生むのかな、みたいなの
が、
ちょっとありましたね。
社内恋愛推奨、みたいな話ですね、きっとね。
ああ、これ、どうなんですかね。
ね、
あ、加盟企業さん。うん、加盟企業さんを見たんですが、結構、大手さんとか、たくさんの会社さんが参加というか、加入されてるので、
うん、
特に社内だけに限定されるものでは、そうみたいですね。なんですけど、まあ、不特定多数の人が使えるって感じではないのと、まあ、例えば、まあ、ちょっと Tinder を悪く言うわけじゃないですけど、まあ、Tinder とかよりは、もうちょっと真剣な感じがするかなっていうか、こうちょっと変なことしづらいじゃないですか。会社の福利厚生のサービスで。まあ、そうですね。なので、その辺がちょっと安心なのかな、というイメージはなんかありますね。
俺、この人、3人とマッチしてるぞ、みたいな。ね、ちょっとやばそうですね。
そうですね。いやいや、マッチするのはいいんじゃないですか。
ああ
こうマッチして、ね、そこからなのかな。うん、
へえ。いやいや、なんかふと、アニメのサイコパスを思い出して、うーんって思いました。
ああ、サイコパスは、どんな感じでしたっけ？
まあ、要するに、いわゆるディストピアものなので、シビュラシステムと呼ばれる、こう、社会全体を見ているものがあり、
うんうん、
で、あなたにはこの人が合うみたいなのをこうリコメンドしたりとかですね、そのマッチするっていうのが自分ではない外部のシステムによって決定される世界ですね。
ああ、なるほどなるほど。
就職もそうだし恋愛もそうだしみたいな。
うんうん、
はい、
なるほど。なんか私はこの別のものを連想したんですけど、最近X へ流れてきたもので、
うん、
未来の婚活っていうショート動画みたいなのがあるんですけど、
うん、
これは、カメラを止めるなの監督さんが、まあ、X で配信しているものになるんですけど、よかったらこれ、X の未来の婚活で多分検索するとすぐ出てくるので、よかったら見てほしいんですけど、うんうん、そうですね。これは割とポジティブな方なんですが、まあ、婚活をしている女性のがメインな、主人公なんですけど、
うんうん、
こう、VR みたいな形で、AR なのか MR なのかちょっと何とも言いにくいんですけど、
うんうんうん、
婚活パーティーみたいな場でこう相手のステータスが見えるんですよ。こう例えば年収とか、はい、年収から言ったのが悪いんですけど、ステータスですね。婚活で相手のことで知りたい情報みたいなのがまあ出てくると、でまあそれを見て、アプローチするかどうか決めたり、あと、うん、こう、何パーセントマッチしますみたいなのが出てるんですよ、先に。声をかける前にもう出てるみたいな。
へ
ー。なので、それを見て、こう、お話ししたりとか、っていうのがあったので、ああ、確かにこういうの、技術的にはもうできるよな、みたいなのを思ったりしました。
へー、確かにそうか。
なので、こういう AI の、このキューピッドとかもそうですけど、
うん、
こう相手とどれぐらいマッチしてるかみたいなのを こう判断してくれるっていうのは、
おお、なるほど、ね。
結構広がっていきそうだな、みたいに思いましたよ。
そうか。確かにあれですね、その、なんていうか、どういうところに興味があるとか、関心というのか、あと趣味だったりとか、そういう分野って、結構喋らないと分かんないじゃないですか。うんうん、どこがね、自分と重なっているのか、みたいな、うんうん。そういうのをあらかじめ、例えばなんかね、普段 AI と会話をずっとしていて、で、そのデータをマッチさせるとかだったら、なんか確かに技術的にできそうな感じはしますね。
うんうん、結構、それを深掘りするのは、こう会話のテクニックとかもいるし、こうシチュエーションとかもあるので、なかなか知れない情報だと思うんですけど、
うん、
それを自動的にやってくれるのは効率的なんですかね。なんかね、ちょっとなんか、せちがらい感じもしますけど、
うん、
ま
あ、そうですね、まあ、考え方によるんでしょうけど、うん、なんていうか、
うん、
本来ならそのすごく合う2人だったのが、うん、なんかそういう縁がなかったことによって一切出会わない世界が今だとすると、
うんうん、
それをなんか ね、まあ、より良い方向に持っていけるっていうふうに考えれば、
うん、
素晴らしいって言えるんじゃないかなっていう気はしました。
はい。はい。いや、まあ時代ですよ、時代。まあこういう時代ですよ、今。
うん、まあそうですね、
うん。
はい。皆さんに良いご縁がありますようにということで。はい。ということで、今回紹介する記事は以上となります。続きまして、番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずはモラピョンさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
HDMI の入力信号が停止すると広告が出るということは、差し直したりしても出るんでしょうかね。執事の館のホームページ見てみましたが、さすが執事目線で面白いです。貸し切りでこのお値段でサービスもりもりなのはいいですが、特別な日とかでないとお財布が厳しいですね。PC 廃棄って結構大変そうなんですよね。愛用していた PC などを捨てるのって結構難しいですよね。私は使わない PC を家族共用にしました。ゴールデンウィークはゆっくり休みます。笑い。とコメントいただきました。
羊の館のホームページ結構凝ってるんですよね。凝ってるというか、
うんうん。
まあ、羊の館なんで、なんだろう。
そう、なんか、あの、へえと思って僕も前見たときに、
うん。
なんて言うんでしょう、言葉遣いとかが、あ、なるほどってすごいなんかね、うん、納得したというのか、
あ、そうです、
ね、羊さんだっていう感じがあって、すごい雰囲気が出てた、うん、気がします。はい、
あ、それはありますね、うん、こう言葉遣いが逆に分かりにくいみたいな話も結構あるみたいで、あの質疑応答というか、Q&A みたいなところに書かれてました。わかりにくいんで、もうちょっとダイレクトに言ってみたいな。お客さんのコメントを、なんかそんなニュアンスのコメントを見て、あ、やっぱみんなわかりにくいんだと思って見てました。まあ雰囲気重視なのと、まあ言いにくいこともありますからね。結構あの赤裸々に語るので、それもこうオブラートに包んで包んで包むと大変みたいな。
なるほど。うん、なんかそういう、こう腕がすごい必要そうですね、その執事さんになるためには大変そう、
うん、そうですね、まあ、執事さんこう年齢が結構上の人じゃないと多分採用していないと思うので、こう人生経験豊富な人がこうやってるんじゃないですかね、きっと。
うん、なるほどね。なんかそのうちレンタル執事とか出てきそうですね、
うん、レンタル執事ありそう。もうあるんじゃないですか。なんかありそうじゃないですか。
そうですね。レンタルおじさんが確かあったと思うので、なんか羊っぽい人もいそう、うん、いて良さそうですね。
てか、レンタル羊いいですね。なんか何してくれるのかな。お茶でも注いでくれるかな。なんかそれだけでもいい気がする。
うん、
続いて、フォルテアット青空 FM さんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
テクフリ322回拝聴。イマーシブ流行ってるなぁ。ちょっと前だけど他のポッドキャストでも聞いた。駅だと没入感を得るのが難しそうだけどどうなんだろう。そしてコメント読み上げで S さんに星を継ぐものネタを拾っていただき感謝。さすが。笑い。PC 廃棄の話気になる。意外と捨てるのって難しい。とコメントいただきました。
あれ、アスカさん、PC 廃棄はされたりしますか？
うんうん、 いや、PC 捨てられない人なんですよ。いや、なんか PC 捨てにくくないですか？今、まあ
そうですね、
パソコン結構たくさんあって、多分パソコンって言えるものは7、8台ぐらいあるんですけど、
ほう、貯めましたね。
もちろん、貯めたというか、使えるんですもん、まだ。
ああ、そうか、そうなんだ。
微妙に。
微妙に。
微妙に、うん、確かに10年とか、それ以上前の子とかもいっぱいいるんですけど、うん、割と私、最初にいいやつを買っといて、長く使う派なんですよ。
う
ん、
ほうほうほうほう。
なので、結構今でも動かないことないみたいな感じの子が多くてですね、
うん、
捨てるのもなーみたいな。こう、売ると二足三文だし、うん、一応使えるでもスペック微妙みたいな。でもだから捨てるのも微妙みたいな感じで溜まってます、はい、
うん、
なんかいつ捨てるんですか、パソコンって動かなくなったら捨てる
前使ってたものより以前のやつはきっと使わないと思います、
うん、使わないかなまあ使ってないですけど、
使ってないでしょ
うまあでもほら動くのにもったいなくないですか。
うん、それはわかる。
うん。
うん。
って言ってたまってるんですよ。
そう。それ。
ねえ。
そうなんですよね。
いやねえ、ちょっと思い切るにしても、なんかもったいない感が大きいですね。
この間あれです。まだまあまあ使えるかなっていうぐらいのノートパソコンを、おいっこちゃんにあげたのはありましたね、一台。
ああ、
うん。
あ、それいいですね、確かに。
うん、
使ってくれた方がいいかな。
そうそうそう、
うん、
使わないものはすっきりさせていけると良いですね。
うん、うん、そうですね。渋
渋、はい、それからさとし村田さんですね。お久しぶりです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
319回を拝聴。冒頭の S さんのネタで飛鳥さんの反応がないから今日は一人会かと思ったら二人会やった。あれ、大阪人ながら大阪万博には興味ないな。でもお二人が来られるならオフ会 in 大阪が？とコメントいただきました。
やっぱ地元の人は興味ない。
ああ、まあそうか。そういうのはあるのかもしれないですね。
ねえ。まあなんか気持ちすごいわかるっていうかね。まあ愛知万博行かなかった人なんで。
同じく、そうですね。
何も言えない。うん、
そう、冒頭のネタのあれは皆さん聞いてるのかな、うん、なんか、いらないかなってたまに思うんですけど
聞いてくださってるんですね。
ですかね。
よかったですね、うん、
なんかほら今だと X とかで投票とかできるじゃないですか。
ああ
、はい、ああいうのでこう、ね、聞いてみようかなとかって思ったりもするんですけど、なんか
ああいりますかみたいな
そうそうそうそう、すごい確率でいらないってなったらショックですよね、ちょっとね
あ、そうか、それでやれないんですね
いやいや、ないならないでいいかという気もするんですけどね。なんか、はい。まあ、誰かから続けてくれっていうのが、うん、コメントがあると嬉しいな、う
ん、
はい。
あ、私冒頭のやつ好きですよ。続けてほしいです。
身内から。
いつも。
はい、ありがとうございます。
はい。いつも一言何にしようかなって苦労してるのを、まあ、横目に見てるんですけど、面白いのでぜひ続けてほしいです。全然アイデア出さないけど。
ありがとうございます。はいはい。なんか、頑張ります。なんか、飛鳥さん大阪行かれるんですか？
大阪ですか？いやー、万博行こうかなとはちょっと思ってますけど、いろいろな、こう、悲しい、感じのニュースがいろいろ流れてくるので、ほら、大阪万博ちゃんと間に合うのかみたいな。
ああ、確かにそうですね。
なんやかんや間に合わせるんだと思うんですけど、うん、なんか、うん、今のところ心配。そうですね、まあ。無事に開催されたら行きたいです。
そうですね。またちょっと相談しましょう。
うん、そうですね。めくめくんに会いに行こうかな。
うんうんうん。
続いて高道恵さんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
3人に聞いた。リネット私も使ってますよ。横浜は指定自治体だからか、いつ頼んでも PC が入ってたら1個目の段ボール無料とのことでいつも使ってます。データ消去は Windows PE のデータ消去ツールを使いました。 小さめ家電とかなら区役所に回収ボックスがあるのでそちらへ。続いてもう一つ、大型サイネージといえば王様戦隊キングオージャー。最近はファミリーマートもそうですが、大きめのお店、横浜だとマークイズみなとみらいとかにも増えましたね。画質が綺麗だなぁとつくづくとコメントいただいてます。
なんかデータ消去は Windows PE のデータ消去ツールを使いましたって書かれてたんですけど、なるほど、うん、あれですね、あの USB とか、まあ、もしくは CD-ROM とかであの起動用のやつを作って、そいつがデータをクリアしてくれるみたいなやつがあるってことですね。なるほど、
サ
ボりました。わあ、3000円もったいなかった、うわあみたいな感じを今はい。
あ、なるほど、そういうことですね。
そうです、
うん、まあ、データ消去は大事ですね。
まあそうですね、まあ、言うて大したデータ入ってないよなとは思うんですけど。
な、気になるじゃないですか。気にはなる
んで、うん、そうですね、うん、
まあでもデータ消すの時間かかりますよね。最近ハードディスクの容量が大きくなってきて、あの消去にだいぶ時間かかるなって。
うんうん、そう、1台だけやった時は確かにかかりました。うん、
うん、あ、そうですよね。
なんかあの小さめの家電とかで確かにほらこれも使わないんだよなみたいなのがずっと眠ってたりするじゃないですか。
ああ、ありますね、あります。
ああいうのをほらゴールデンウィークにこう整理整頓してですね、うん、これはもう捨てるみたいなのやったらいいんじゃないですか、うんうん。
ああ、それがね、また捨てにくいというか、あの、あれがありますよ、多分 MP3 プレイヤーとか。
というわけでリスナーの皆様、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に近況報告のコーナーですね。あつかさん、最近は何かありましたか？
そうですね、最近は相変わらず遊んでばっかりなんですが、
うん、
イマーシブフォートに行ったっていう話をしたようなしてないような、
多分聞いてないと思うんですけど、あの最近のあれですよね、
フォート。
はいはい、
そうですね、あの先月ぐらいにオープンしたのかな、1ヶ月かちょっとぐらいだと思うんですけど、こう没入系コンテンツばっかり集まってる、
うんうん、
まあテーマパークですかね、
うん、
イマーシブフォート行ってきましたよ。
おお、どうでしたか？
イマーシブフォート、あ、なかなか良かったですよ、うん。あの、有料コンテンツと、
はい、
こう、ベーシックなパックみたいのがあるんですけど、あの、ベーシックなパックで、こう、フリーパスがあって、それで入ると、うん、あの、自由に遊べるのが、まあ、5、6個ぐらいあるんですけど、
うんうんうん、
それプラス、ちょっと特別なやつが、コンテンツが、うん、まあ、有料コンテンツが4つぐらいありまして、
うん、
で、それ、ちょっとメインで行ってきたんですけど、何に行ったかな、あの江戸花魁、なんか花魁の世界に入るやつと、
あ、へー、
東京リベンジャーズの
ほうほう
コラボイベントみたいなやつを行ってきました。なんか東リベがすごかったです。東リベがすごい良かったです。てか知ってますか、東京リベンジャーズ。
なんとなく話は最初の頃だけ読んだので分かるんですけど、
うん、
なんか
こう、うん、
ボコボコにされそうですね。
ボコ、ボコボコにはされないんですけど、でもちょっとなんかそういうシーンがありましたね。
うん、
基本的にこう、イマーシブ系、まあそうですね。イマーシブ系もちょっと今いろいろあるので、こう没入感って一口に言っても、こういろんなジャンルがあると思うんですけど、
うん、
基本的にはこの有料コンテンツは、まあ演劇の中に入るみたいな感じですかね。なので、東京リベンジャーズの方も、まあ、実写というか、まあ、舞台ですかね。東リベの、うん、まあ、舞台の中に自分たちが、まあ、そこに実在するキャラクターのような感じで入っていくものになるので、こう、なんでしょう。キャラクターが等身大でいるわけですよ。うん、で、お話できたりするので、話しかけてくれたりとかするので、なんかそれがすごい良かったです。
ほう。
で、なんかこう、通り部多分、こう、イマーシブフォートのコンテンツの中で、多分あんまり人気ないんですよ。
うん、あのそうなんですか。
おそらく。あの、チケットが余ってたりするので、 こう、当日券ありますよってアナウンスが出てたりするところを見ると、もしかすると結構人気なさげのものだと思うんですけど、
うん、
でも他のオイランのやつとか行って、こう比べてみると、結構満足度、通り部高くです、うん、高くてですね、東京リベンジャーズ知ってる人だったら、ぜひこっちに一回は行ってほしいですね。なんかまず再現度がすごい、こう、結構キャストさんが似てるというか、まんまなんですよ。違和感全然ないですよ。
へ
ー。結構アニメとか二次元のものを立体にすると違和感ありありな時があると思うんですけど、なんかそれが全然ないのと、そうですね。やっぱり、こう、直に喋れるのがいいっていうのと、あとアクションがすごかったです。まあ、東京リベンジャーズは何でしょう。まあ、池袋を舞台にした、まあ、ヤンキー漫画っていうんですかね。言ってみれば。まあ、内容的にはこうタイムスリップみたいなことしたりするので、まあ、ちょっと SF っぽい感じもあるのかな。
はいはい、
まあ、そういう感じなんですけど、あの、まあ、怖いシーンがちょっとあったりもするんですが、すごい、なんだろう。みんなかっこよかった。みんなかっこよかったです、うん。おすすめ、超おすすめでございます。
なんか、そのイマーシブフォートの何でしょう、入場料だとかそういうのって結構お高いイメージがあるんですけど、うん、そうでもないですか？
入場料は、そうですね、はい、お高いです。金額、ちょっと正確な金額忘れちゃったんですけど、うん、そのフリーパスみたいなやつが6、7000円くらいだったはずですね。まあ一応一日遊べるっていうのもあるんですけど、で、それプラス、その有料コンテンツは、通り部が確かプラス3000円とかだったかな。お高いんですよ。で、他の、江戸オイランが多分一番高くて、
はい、
いくらだったかな、プラスなんか6000円とか、とんでもなく高い。かなりお高いので、めちゃめちゃ勇気いったんですけど、最初買うとき。
確かに。
まあでも、一回は行っておきたいなと。
へぇ、
そうですね。と思って、まあ、ちょっと頑張って行ってみたんですけど、ただ、ちょっと一個大問題があって、
はい、
これ、そうですね、花魁の方もそうなんですけど、
うん、
あ、通り部は違うかな、花魁の方が特になんですけど、
うん、
こう、何回も行って楽しい系なんですよ。
何回も行って楽しい、はい。
そうですね。花魁の方だと、なんていうのかな、まあ、オイランの世界の中に、まあ、入っていく感じ。
うん、
まあ、吉原を舞台にした、こう、うん、まあ、演劇の中に入るんですけど、
うん、
で、この時に、役者さんたちと、まあ、中のキャラクターとどういう関わり方をするかっていうと、
うん、
こう、それぞれそこの辺にいる人、まあ、例えば、遊女の人がいたりとか、うん、まあ、いろんな、おかっぴきの人がいたりするんですけど、
うん、
そのキャラクターそれぞれと、こう、まあ、なんかキャラクター1対お客さん2ぐらいの感じ。まあ、なんなら1対1とかで、こう関わっていくんですよ。
うんうんうん、
なので、まあ、逆に言えば、その人のところと行動、その特定のキャラクターと行動を共にしてると、他のキャラクターが見れないわけですよ。
うん、
他の人の動きが。
なるほど。
なので、こう断片的な情報になるんですよね。
うんうんうん、
もちろんその大筋とかはわかるように構成されてるんですけど、
うん、
こう、その人それぞれのこうサイドストーリーみたいなものがすごい厚く作られていて、
へ
ー、なのでそれの一個を自分が体験するみたいな感じになるんですよ。ちょっとなんか伝えづらいんですけど、
うん、
なので一度に大人数の友達で行くか、例えば5人とかで行って、
うん、
でそれぞれみんな違うルートを行って、で終わった後に話すとか、なんかそれでもいいんですけど、
うん、
こう少人数で行く場合は多分他のルートがどうなってるのかがすごい気になるので何回も行きたくなるんですよ。
へー、
それにしては値段が高いなみたいな。
確かに確かに、うまいことやりおるみたいな感じですね。
そうですね。ちょっとあまりにも高くて、私2回はちょっとオイラは行ってもいけないんですけど、
うんうんうん、
なので、そうですね。これから行かれる方がいたら、ちょっと大人数で行くのを検討してみてもいいかもです。1回で、終わった後のみんなの話がすごい盛り上がると思います。
へぇ、
そんな感じでした。なかなか楽しかったですよ。
うーん、
じゃあ、Sさんは最近何してましたか？何かありましたか？
最近はですね、岐阜県の美濃加茂というところがありまして、そちらのカフェに行ってきました。う
ん、おお、おしゃれなカフェですか？
まあ、おしゃれなんですけど、うん、割と不思議な空間ではありますね。うんうん、なんか、廃れた商店街の中に突然一軒だけおしゃれなカフェがあるみたいな感じではあるんですけど。はい、で、なんでそこに行ったかっていうと、エンジニアと人生っていうコミュニティがあってですね、で、まあ、そこに所属している人で、まあ、エンジニアの方が、お仕事しつつカフェもやってるっていう方がいらっしゃるんですよね。で、そのカフェに何名かの方が関東の方からいらっしゃったりするっていう機会があって、うんうん、でその時にお声掛けをいただいてですね、僕はメンバーじゃなかったんですけど、まあ、誘っていただいたんで、うんうん、行ってみようと思って行ったんですよね。で、まあ、結果エンジニアと人生に入ることにはなったんですけども、まあ、なかなか楽しい。
あ、そうなんですね。
はい、なぜかボドゲ会になって初めて、
うんうん、
あれ有名なやつ何でしたっけ、
なんだろう、
一番有名ぐらいのやつ、
カタンとかですか、うん、カタンですか？
生まれて初めてカタンと、あと何でしたっけ？
いきなり？
もう一個。
いきなりカタン。どっち系ですかね？なんとかオンみたいな。ああ、ドミニオンですか？
そうそう、ドミニオン。
いきなり？
そうそう、初めてやりましたよ。
ああ、へ
え。説明を聞きながら、うんってこう悩みながらやって、なかなか楽しかったですね。
うん。時間かかったでしょう？
割とかかりましたね、はい。だから、
そうですよね。うん、
まあ、もともとそのカフェには行って、うん、で、まあ、もくもく各自作業するかなぐらいの感じだったので、
うんうん、
結局作業する時間がなく、みんなでボドゲやってたみたいな感じでした。
そうですよね。3時間以上かかりますよね。
はい、うん、そうですね。トータルでかかってた気がしますね。
うんうん。まあ、でもいいですね。うん、じゃあ、なんかゆるっとオフ会みたいな感じですね。
で、なんか、夜にはその近くの、まあ、飲み屋さんとかに連れてっていただいて、みんなで飲んでみたいな感じでした。
うんうん、へえ。そっか、カフェの名前、フーバーカフェですよね。
そうですね。はい。
うん、名前がいいですね、名前が。
うん。コーヒーも美味しかったので、はい、とてもおすすめです。
うん、おいいですね。
はい。この番組へのご意見、ご感想などを絶賛募集中です。X にて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか、購読とか、フォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。ゴールデンウィーク後半ですね。
そうですね。
アスカさんは何をされているんでしょうね。
真ん中仕事してるんで、こう、うん、ちょうど配信されるときはお仕事真っ最中だと思います。
あれ？
え？違います？あれ？3って
休みですよ。
3って休みだった。ごめんなさい、遊んでます。遊んでます。はい。遊んでます。
はい。じゃあ、元気に遊んでください。
はい。遊びます。遊びましょう。
はい。ということで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。